令和元年第5回議会定例会において通告に従い一般質問を行います。第1点目、自然災害での被害地域や被害者への支援についてであります。6月18日発生の山形県沖地震による本町被害の状況と被害者及び被害施設に対する取り組みについて、また今後発生する可能性のある自然災害での被災者及び地域に対する町独自の支援方策について伺います。第2点目、三河町の老人クラブ組織の意義とその増加方策についてであります。具体的には三河町の老人クラブ組織の現状と課題について、町内会単位の老人クラブ組織増加策について、老人クラブ組織結成方策として地域支え合い体制事業の取り組みを参考にすべきと思いますが、見解を伺います。また地域包括ケアシステムの推進組織としての老人クラブの位置づけについて伺いたいと思います。以上、1回目の一般質問といたします。
阿部長長。
浜秀一議員にご答弁申し上げます。質問事項1の自然災害の被災支援に関しまして、1点目と2点目のご質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。6月に発生しました山形県沖地震による本町の被害状況につきまして、町に報告がありました被害は、落下物による軽傷者が1名、住居や農業施設等の損傷が21件となっておりますが、いずれも損傷の程度は比較的少ない状況でありました。このような中、町としても被災施設等への対応を検討する必要があったことから、7月上旬に建物ブロック塀の被災に関する相談窓口を臨時的に開設し、相談ありました内容に応じて住まいづくり支援事業等の活用を促しているところであります。自然災害による被災支援につきましては、これまでも町単独の利子補給制度を設けるなど必要に応じ対策を講じてきたところでありますが、今後とも既存の補助制度の活用も含め適切に対応してまいりたいと考えております。次に質問事項2の本町の老人クラブ組織の意義とその増加策に関しまして、1点目から3点目の質問につきましては関連がありますので一括してご答弁申し上げます。本町における老人クラブの組織につきましては、本年4月1日現在、三河町老人クラブ連合会に加盟する単位老人クラブ数は5団体で、昨年度より1団体の減少となっており、さらに会員数については170人減の346人という大幅な減少となっております。近年老人クラブ連合会からの単位老人クラブの脱会や解散などが続いており、いかにして歯止めをかけ組織として存続させていくかが大きな課題であると認識いたしているところであります。このような背景には様々な理由があるものと認識しているところでありますが、老人クラブ連合会には改めて問題点等を整理するとともに、今後の会員増加や単位老人クラブの連合会への再加入につながる取り組みについての検討をいただいているところであります。その上で町としても老人クラブの活性化に向けた支援を行ってまいりたいと考えているところであります。このようなことから、老人クラブ結成の方策としての補助事業の活用については、現時点では考えていないところであります。次に4点目の地域包括ケアシステムにかかる老人クラブの位置づけに関するご質問でありますが、本庁における地域包括システムの推進につきましては、介護予防と地域における生活支援サービス体制の構築を目指し、 すでに老人クラブからは、地域包括ケアシステムの生活支援体制整備において、介護予防や生活支援サービスに係る重要な役割を担っていただいているところであり、今後とも町内会と共同した活動が展開されるよう推進してまいりたいと考えているところであります。以上、答弁といたします。
6番、羽賀修一議員。
ただいま6月18日発生の、地震に対する被害の報告がありましたけれども、今の被害の報告ですと、施設等、軽傷の方という人身被害もありましたけれども、家屋そのものの被害の報告が一つないのと、それから道路施設に対する報告があります、報告がなかったのですが、それについてはどうだったんでしょうか。
本間総務課長。
ただいま答弁にありました、建物と農業施設合わせての21件でございますけれども、内容的には建物の半壊が1棟、建物の一部損傷が19棟、この中には、半壊の方は非住家であります。で、さらに建物の一部損傷については19棟で、住家、住まいが10棟、非住家が9棟という形になっております。で、さらに、農業被害ということで、1箇所、ハウスの破損がございました。この合計で21件になります。で、さらにその以外にもブロック塀、これ一部倒壊が2件、潮道の陥没については、13箇所ということで抑えているところでございます。さらに農道についても不当沈下という形でございますが、2箇所という報告を受けております。
はい、以上6番。
6番、羽賀修一議員。
大きく家屋被害と実は、道路の被害について、2つについて、再質問いたします。で、特に潮道の被害について最初にお伺いしたいのですが、当然町としては応急措置等を取られまして対策をしたわけですので、それについては適切だったかと思いますが、ただ工事の時期といいましょうか、災害直後にはそれはすぐ対応できないのは分かりますけれども、一応その災害直後に陥没等のところに鉄板を塞いで、また危ないところにはカラコンを置いたりして通行できないようにするというふうな処置はなされましたけれども、実際の補修作業というのはかなり遅れて、最終的には私ども地域の中ではお盆前に出来上がったという、1ヶ月半ぐらいかかってました。で、何て言いましょうか、これは通常の補修ではありませんので、自然災害に対するその補修として、で、現に片側通行の状態に町道の中が長い間、そういう状況になったわけですので、努力されたというのは分かりますけれども、これほど遅れた理由というのは何かないのかなというふうに考えてしまうんですけれども、それについてはいかがでしょうか。
加藤建設環境課長。
はい、今度の地震におきまして、町道の方の陥没について大変ご迷惑をおかけしていると思います。この対応についてですが、やはり下の状況がどうなっているのかを確認しないと直せないというのが一点ございます。また、このような災害だったため、県等に問い合わせをし、地震による直接原因が判明するのであれば、その対応については災害復旧という視野も見込んで対応しておったところです。ただ、この陥没については、起因するものが地震ということに特定できなかったものですから、その後の対応で少し遅れたものもございます。ただ路面については一応危険が及ばないようにということで、職員自ら見に行って、もしくは軽量な資材等で対応し、また危ない箇所については鉄板を引いたり、コツの確保に努めておったところでございます。以上です。
議長6番。
6番、羽賀秀一議員。
ですね、まあ、この聞き方で言うのかどうか分かりませんが、予算的な措置に関して問題なかったのかということをお伺いしたいんですが、実は通常でありますと、専決処分で予算をその前もって取って、で予算執行して発注するというようなことが行われるはずですけれども、今回は専決処分なくて、で補正予算として計上されましたけれども、それの予算的な問題はなかったのかお伺いしたいと思います。
加藤建設環境課長。
はい、予算的な問題というご質問でございます。既存で、道路維持予算ございます。これをまず使って、その後に、予備費補正という形で考えてございます。先ほど申し上げましたが、やはり中がどうなっているかというのが明らかじゃないと、どのぐらいかかるのかもわからない状態。なお、緊急に直さなければならないところについては、随時対応してきたところと考えてございます。以上です。
6番、羽賀秀一議員。
先ほど道路の関係で、農道の補修というようなことがありましたけれども、まあ、それについては、あれでしょうか、都市化力等の予算執行で修理されたんでしょうか。
斉藤産業振興課長。
ただいま質問になりました、農道については、すぐに土地改良区と現場確認の上、土地改良区の方の予算で対応をしております。以上です。
はい、6番。
6番、羽賀秀一議員。
今回補正予算で700万ほどの道路補修の対策費用が計上されまして、承認されましたけれども、この震災対応での700万でどういう工事をなされるのか、すみませんがお願いしたいと思います。
加藤建設環境課長。
はい、陥没箇所の道路の維持補修でございます。これにつきましては陥没している箇所を改削いたしまして、路障材の補充をいたし、路盤を埋め戻し対応していくところとなります。
はい、議長6番。
6番、羽賀秀一議員。
あくまでも今されている工事は臨時的な工事だと、で本格的な工事をこの今の補正予算でやるというふうに考えてよろしいですか。
加藤建設環境課長。
はい、2通りの部分がございます。今までにおいてもきちんとした工事もやってございますし、簡易に補修している工事もございます。今後この700万においては完全な補修ということで目指しておるところでございます。以上です。
議長6番。
6番、羽賀秀一議員。
道路関係については、まあ、予算的な問題ではなくて、いろんなその調査等の関係があったという話で、まあ、受け止まりましたけれども、まあ、今後いろんな災害に対しては、まあ、迅速な予算執行と、工事の発注、それから完成をお願いしたいと思います。次に家屋の方についてお伺いしたいのですが、三河町は、家屋被害に対しての特別な被害対策をしないで、リフォーム資金で対応するというようなことを対応なされましたけれども、これはなぜこのような対応をしたのかお伺いしたいと思います。
加藤建設環境課長。
はい、先に答弁いたしました4月上旬に建物ブロック塀の被害に関する相談窓口を設けておりました。でこの中において被害の状況を確認し、今既存のもので対応できるものがあるか検討したところ、町で行っております住まいづくり事業の中のリフォーム支援事業、これに該当できる物件が多いということで、今回このような措置を取ったところでございます。以上です。
議長6番。
6番、羽賀秀一議員。
鶴岡市においては今回の震災で、急遽瓦屋根修理緊急対策支援事業、被災地住宅耐震工場改修事業、それから被災地住宅無利子融資制度というのを作りまして、で、まあ、上限も40万というふうな格好で、かなり三河町のリフォーム資金としてよりは高い資金の計画を作られましたけれども、なぜ三河町では単独 その震災対応の予算資金支援をしなかったのかをお伺いしたいと思います。
加藤建設環境課長。
建設課長関係ねえだろ。
はい、今の部分でご質問お答えします。三河町においてはリフォーム支援事業という形でなぜ対応しているかという部分でございます。鶴岡市におけるリフォームにつきましては、予算のある限りで打ち切り事業となってございます。三河町につきましてはリフォーム事業においても、随時補正予算、国への予算要求と、要求のあったものについて対応していくという考えもございますので、こちらの事業で対応したところでございます。以上です。
いや、以上。6番。
6番羽賀修一議員。
同じことを総務課長にお伺いしたいと思います。
本間総務課長。
町独自の支援ということで鶴岡市の例を出されて、ご質問あったわけでございますけれども、鶴岡市の例においても私ども認知しておりますのは、やはり最初はその住まいづくり、既存の補助事業である住まいづくりの支援事業を、事業停止をして、その内容のハードルを下げて、さらに補助金も上げて対応するというような話を聞いているところでございました。で、本庁においても先ほど、担当所管課長が申しておりましたけれども、本庁の、状況、被害状況を確認した上でどんな対応ができるのかという検討をしたところでございます。その中では先ほど被害の報告を申し上げたとおり、住居については10棟において建物の一部損壊と、で多かったのが、土蔵物置関係の損壊が多かったわけでございます。そういった意味ではその住居に対しての支援については、既存の補助事業を使って屋根の軽量化だったり瓦の吹き替え、そういったことができるわけでございますので、その対応をしていこうということでしたわけでございます。で、もう一点、農業被害ハウス等ありましたけれども、これについても、利子補給等の検討もしたところでございますが、所有者本人のいろいろな希望もございまして、結果的には町独自の資金対応というものは行わなかったところでございます。
6番
羽賀修一議員。
いささか対応については私は、鶴岡市と比べて規模的な被害の規模は違うと思いますけれども、被害者一人個人にとってみれば、外から見れば100件と1件の違いは大きいですけれど、被害者にとってみれば同じなわけですので、なぜその町民のサイドに立った被害対策をもう少し一歩踏み込んでやらなかったのかというのは非常に問題があるということを指摘させていただきます。それからリフォーム資金について若干お伺いしますけれども、リフォーム資金を瓦の補修に使う場合に、私はですね、瓦を雪止めにする、雪止めをつけるということで対応できるというふうに伺ったんですが、実際申請した段階では、瓦の補修を瓦ではリフォーム資金対応できなくて、途端にするなら、対応できますというふうに言われて、途端にするというふうに決めたという話を伺ったんですが、その2つの違いは何ですか。
加藤建設環境課長。
はい、2つの違いと申しますか、リフォーム支援事業におきましては雪止め落雪の関係で雪止めをつける場合、こういった場合につきましては支援に対象になるというところです。またさらに全体をまずやるという形におきましては、軽量化、これも補助事業の対象になるということです。この2つをご説明申し上げ、直す方がどちらを選ばれるかというところになるかと思います。
議長6番。
6番羽賀修一議員。
はい、結果的にはですね、瓦で修理しようとしても瓦屋さんは来ない、で瓦もないという状況なので、途端にするというふうに、聞いておりましたけれども、そんな別の大きい状況がありまして、周知としてはそういうふうに対応しているというふうに思います。ただ、若干被災者の意見としては町としては、対応がなんか不十分だよというふうな不満の声も聞いておりますので、その辺は先ほども言いましたけれども、もう少し、町民サイドに寄り添った対応が必要ではなかったかということを申し上げたいと思います。それからですね、そのもう一つ、単独で町単独で、対応する方法はということを伺った点に関しては、その利子補給の制度があるのでそれを対応しますというふうにお答えになりましたけれども、町長はこれはどの資金なんですか。
総務本間総務課本間総務課長、
先ほどの町長の答弁に関するご質問だと思いますが、先ほど申し上げていたのは、過去に単独の利子補給をした事例もございますと、まあ、暴風被害でございましたけれども、それと別に、そういった例もありますけれども、基本的には既存の補助制度を、まあ、活用していきたいというふうな答弁だったかと思います。
議長6番。
6番、羽賀修士議員。
ということは、リフォーム資金で対応すると。で、全体の工事費に関しての借り入れに関する利子補給はないというふうな解釈でよろしいですね。まあ、それがちょっと直接伺ってしまいましたが、鶴岡市さんを持ち出すとまたあれなんですが、無利子の融資制度があります。融資額200万円以内、もちろん利息ゼロですね。で10年間返済という、昨年度水道の災害といいましょうか、減収に関して、借り入れの利子補給制度を作られましたね、確か。ですからそういう意味では今回の震災についても、まあ、屋根をなす、それから実際上リフォーム資金ですと母屋しか回答しませんので、稲倉とか そちらの方面の収入に関しては、まあ、単独で対応せざるを得ないというふうになりますので、その場合も含めた利子補給制度があれば非常に助かると思うんですけども、その辺今後創設する、まあ、今からでも間に合いますので、まだ補修してませんので、実際上は作られる意思はないかお伺いしたいと思います。
あと建設環境課長。
ダメじゃん。
はい、制度の創設という部分でございますので、これにつきましては、状況は確認しなければならないと思いますが、現時点においては、その制度を、行うところではございません。以上です。
以上。6番。
6番、羽賀修士議員。
結局ですね、大きい被害、それこそ今回の、震度に関しては、まあ、多分5弱だと思いましたけれども、それで役場等も第二次配備ということで行われたと思いますが、国とか大きいその災害になれば国とかの そういう制度的な支援があるわけですけれども、まあ、この多分この段階ですとそういう支援がないということで、結果的には町単独での支援をしなければいけないというふうに思います。でその場合に、まあ、いろんなリフォーム資金との関係もありますが、やはり借り入れをして修理する場合の利子というのは大きい要素になりますので、私はこの際小規模災害に対応した、まあ、定理といいましょうか、無利子の資金を創設するべきではないかと思いますが、その辺はあれですか、町長か副町長いかがですか。
安倍町長。
自然災害発生時においては災害復旧ということが非常に大きなこの行政と の対応ということになるわけであります。今回の建物につきましては、私もその事情等においては全国的な傾向の中においてよく言われるわけでありますけれども、その町内の個人の住家建物につきましては、やはり農業者が多いということで、農業共済組合あるいは JA 共済というようなところで加入をされているという物件が非常に多いわけであります。そういった部分においては災害時における共済のいろいろなその評価というものもあって、その実際の制度上での救済という部分と、行政がその災害時における災害支援というものがどうあるべきかというようなことで対応をしてきているわけでありますので、そういった面においては鶴岡市と比較するとこの部分が足りないとかという部分はあるかもしれませんが、決してそのような状況ではなく、全国的にこの国の激甚災害指定を受けられない自治体の対応というものはそれぞれの判断でやっているというようなことでもありますので、今後そのようなケースにおける災害支援というものがどうあるべきかということは、やはり検討をしていかなければならないと、このように認識をいたしているところであります。
議長6番。
6番、羽賀修士議員。
はい、 ぜひ検討していただきたいと思います。それでは老人クラブの組織の意義と増加策ということについてお伺いしますが、原因とその辺のところは割愛させていただきまして、時間がございませんので、私が申し上げたのは老人クラブ組織を地域包括ケアシステム、集落でみんなで介護も含めて高齢者の健康を守っていくという、そして介護保険をなるべく軽減するといいましょうか、そういう制度の一要因として位置づけたらどうかという話でありまして、で今の説明の中でそれはもう位置づけしてありますよという話なんですが、位置づけはしてありますが実際は老人クラブがなくなっているわけですので、そこをどうするかということをお伺いしているわけなんですよね。でその話についてはその対策については具体的に言いますと、地域支え合い体制事業というのがありましてて、これところが今はもうないんですよね。今はないんです。多分厚労省で作った制度で、制度が変わってしまっていると思いますが、この制度を利用しまして遊佐町が老人クラブを増やしてきた経過がありまして、現在でも7割くらいの組織率になりますかね。でこれが要するに、公民館をその介護とかそういう老人の何て言いましょうか、お互いに、交流する場所として拠点として整備していくと。でそのために例えばエアコンをつけるとか、施設を古民家を直すというふうなことで補助金を出すという制度でありまして、確か上限100万だと思いましたけれども、その条件として老人クラブ組織があることという条件をつけたんですよね。でそうすると、集落が中心になって、多分町内会だと思いますが、ロジクラブ組織を作って、で補助金を受けてそこを交流の起点にしてきたという、そういう効果があったといいますか、そういう実績があるわけです。で、その制度をすぐ取り入れることはできませんが、ただ遊佐町に関して言えばもう国の方の制度はなくなったけれども、町と単独で継続するというふうな話がありまして、これはやればやれるというふうな感じがします。要するに何て言いましょうか、インセンティブと言いましょうか、その組織をすることによって何かが有利に働くと、組織した方が地域全体がその良くなるというね、補助金も受けられるというふうな、そういう仕組みを作るのが必要ではないかと。でこれは単なる老人クラブ組織のためではなくて、これからの介護も含めた、そしてその老人クラブ組織が出来上がったことによって、老人クラブが地域に貢献する仕事もできるわけですし、いろんな防災上の仕事も役割を担えるというふうなことで、いろんなその 今以上にといいましょうか、将来的な必要な仕組みとして機能すると思います。でその場合には何もしないでただ組織化、また一つなくなったというふうな話にではなくて、この組織をすることによって、例えば拠点である、古民館でなくとも空き家の整備とかそういうことに対して予算をつけるというふうに、その条件としてその老人クラブと言ってしまうと連合会となりますけれども、そうではなくて老人組織を作るのが条件だというふうに、まずはですね、最初にするということで、それで制度的な何て言いましょうか、支援を作っていくというふうなことをしたらどうかと思うんですけれども、その辺はいかがでしょうか。
中条健康福祉課長。
はい。老人クラブの、これからの存続というか、老人クラブをこれからも維持し、さらには増加させていきたいという願いは、町の方でも持っているところでございます。その中で、なかなかその、会員の増加、またはそのクラブの方が減少しているという状況の中で、その地域支え合い体制づくり事業という、もともと国の方が、基金を作って、その基金をもとにして、補助金を出してきたという制度のように聞いておりますけれども、それにつきましては、老人クラブが、結成されることが、まずは、条件というふうな形で、この事業を遊佐町の方では進めているというふうに聞いております。確かにこの効果といたしまして、そういったインセンティブの関係からかもしれませんが、実際に老人クラブの数が増えたという状況も聞いております。ただ、老人クラブ本来のその、会の活性化というものに、この 施設の補助金を出すことによって、その老人クラブそのものが活性化されるのかどうかという部分につきましては、いささか疑問な点もありますので、今後一つ課題といたしまして、考えていきたいというふうに思っております。
以上で6番羽賀秀一議員の質問を終わります。